用されます御言葉を最初に拝読させていただきます。新約聖書の314ページ、第一コリントの16章21節と22節になります。新約聖書314ページの下の段です。コリント人への手紙第一の16章21節と22節をお読みします。パウロが自分の手で挨拶を書きます。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ、来てください。よろしくお願いします。
主イエス様は、人にいろいろなことを聞こうとしなかったようです。けどもある時ペトロに向かって、どうペトロ、私を愛するのと聞いたことがあります。最も大切な質問なのではないでしょうか。今の読みました箇所は非常に短い箇所です。ご存知のようにパウロは自分の責任を自分で書こうと思ってもできなかったようです。目が非常に不自由になったからです。この手紙も自分自身で書いたのではなく、この手紙は口実引きされたものですけど、手紙の結びの言葉をパウロ自身が手塚から記したのです。おそらくパウロは大きな地で自分の名前を書いたなのではないでしょうか。最後にどうしても言いたかったことをパウロは確信したのです。パウロはイエス様を心から愛したものでした。そしてパウロの切なる願いは、コリントの信者たちもパウロと同じように心の底から主を愛するようになることでした。主を愛さない者は誰でも呪われよ。すなわち、下の方に書いてあります。アナテマ。これはギリシャ語の言葉です。呪われること、アナテマ。イエス様に対して冷たい思いしかいただくことができない人、また無関心な人々、生ぬるい態度しか取れない人々こそが、呪われよとパウロは書いたのです。呪われよとは、信ずる者のお互いの交わりから追放されることでもありました。パウロはここで呪われよという内容について詳しく記していませんが、それは呪われよ、アナテマという言葉が何を意味していたのか、当時の人々はよく分かったからです。このアナテマ、呪われよという言葉を初めて使った人は、絵の具だったそうです。絵の具という男について聖書は多くのことを言っていません。6000年前に生きた人だったのです。アダムからの7代目の人だったんです。創世記の5章22節と24節、それからヘブル人への注意書の5節、3箇所しかエノクについていろんなことを言っています。創世記5章の22節、エノクはメトシェラを産んだ後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。24節、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。いわゆる空中災害のようなものを経験したのはこのエノクなんです。神の 裁きが来る前に、ノアの洪水の前に彼は手に移されたのです。注意書、ヘブル人への手紙の注意書の5節を見ると、彼はどうしてこのような、素晴らしいことを経験するようになったかについての箇所です。注意書の5節、信仰によってエノクは死を見ることの内容に移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。人間ではなく主に喜ばれたい、喜ばせたいと彼は心から願った男でした。このエノクは、人間は決して自分自身の力によっては癒され救われるということは決してないということを知っていたのです。彼は人生の誠の目的は自分自身の意欲を達成することでも文明と進歩でもなく、生きる誠の神との交わりのうちに歩むことであるということを知っていたのです。彼は主と共に歩むことを主体求めており、そのことによって世の人々が変わり者と見られることを意に介しませんでした。彼はいついかなる時にも動揺することなく主なる神に信頼してより頼んでいましたから、後に来るノアの時代の洪水という、主からの裁きに世の人々が会う前に手に移されたのです。エノクは信者同士の交わりの本当の意味を正しくわきまえて、その交わりを清く保つために力を尽くしたと言われています。だから彼は主に対して中途半端な態度をとっている信者に対して、主を愛せない者は誰でも呪われよと語り、信者の交わりが通用されることを主張したのであります。信ずる者が主に対してはっきりとした態度を取ることが求められています。私たちが主イエス様に対してどのような態度を取るかによって、私たちに祝福がもたされるか、あるいは呪いがもたされるかに定められます。イエス様を愛する者は祝福に続く祝福を与えられ、主を愛さない者は呪われ、すなわち祝福を絶たれる。私たちは主によって祝福されているものなのでしょうか、あるいは呪われるものなのでしょうか。もちろん呪われることとは地獄に行くことを意味しているのではない、ただ祝福されないことです。けど主の祝福がなければ大変なのではないでしょうか。ヨハネでの3章36節、救われるか救われないかについての箇所です。ヨハネ伝3章の36節、162ページになります。御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。信ずる者は、へりくだる者は救われ、頭を下げたくない人々、正直になろうとしない人々はおしまいという箇所です。神の怒りのもとにいることは永遠の滅びを意味しています。呪われることとは永遠の滅びを意味しているのではない、ただ今話したように祝福されない、用いられないことを意味します。永遠の滅びの恐ろしさとは確かに考えられないことです。永遠にわたって誠の光を見えないこと、 喜びを知らない、平安も安らぎを知らない状態では確かに恐ろしいものです。したがって最も大切なのは主なる神との和解を送ること、主イエス様の提供されている罪の許しを受け入れることです。主なる神との平和を自分のものとすることです。イエス様のない人生は確かに無価値であり無意味です。イエス様のみか永遠の命をお与えになり、本当の満足をお与えになるお方です。またすべての問題を解決できる力を持つお方です。30年前に主のソロモン王に対する判断は素晴らしい判断でした。列王記上の3章3節に、ソロモンは主を愛したとあります。一文章です。ソロモンは主を愛した。それからずっと迫害された初代教会の兄弟姉妹について同じことが書かれています。ペテロ第一の手紙の一章を見ると次のように書かれています。415ページです。415ページ一緒の八節です。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。悩みながら踊ることとは一体どういうことなのでしょうか。彼らはあらゆる苦難苦しみを耐える力を持っていたのです。どうしてでしょうか。主を心から愛したからです。主ご自身について聖書はよく言っているので、すなわち主は愛なるお方である、愛そのものである、愛の塊です。確かに私たちはこの事実について考えると、主を礼拝せざるを得ないなのではないでしょうか。この愛の証拠なるものは、この罪にまみれた世界に怒られた、また死に渡された主イエス様です。この愛を経験した人は大いに喜ぶことができます。けど、パウロはこのコリント第一の手紙の中で注意した方なのは、主の我々に対する愛よりも我々の主に対する態度についてです。今日あげた、今日来られた一人一人についても、彼女は主を愛していると言えることができれば、すごいなのではないでしょうか。主の教えたことは、一つの教えよりも一つの呼びかけです。聖書全体は、祈りへの呼びかけです。おいで、待っとるよ。イエス様のところに行くと愛されていることを知り、解放され大いに喜ぶようになります。主は人間がご自分の愛することを望んでおられることとは不思議なのではないでしょうか。素晴らしい人間に与えられている使命であります。結局主は人間と愛の関係を持つことを許されています。人間以外の被造物、例えば、主に仕える天使たち、御使いたちから主は別に愛を要求していないようです。ただ、忠実に従うことだけです。けど、人間から主は愛を要求なさるのです。あなたの神である主を愛せよ。旧約聖書の中でも何回も何回も 書かれる言葉です。まあ、これは最大の、そして一番大切な戒めであるとイエス様も言われました。主は我々の双心なき愛を求めておられます。真心からの愛を望んでおられます。主は私たちが愛しても愛せなくても構わないという具合には我々を自由勝手になさることはなさいません。愛することを命令